光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本イエス・キリスト教団花天教会です。日本イエス・キリスト教団花天教会は JR 学研都市線花天駅から歩いて10分ほどのところにあります。教会の創立は1950年、現在の教会堂は2003年に地域に開かれた教会というコンセプトで建てられ、毎週80名から90名ほどの方々が礼拝に来ています。礼拝は日曜朝6時30分、8時30分、10時15分の3回です。10時15分の礼拝は大人と子供が共に捧げる礼拝で、それが終わると大人はグループでの分かち合い、子どもは教会学校を持ち、これらすべてを含めて礼拝としています。祈祷会は水曜日と木曜日、その他水曜日月2回キルト教室、毎週木曜日卓球クラブ、第2土曜日子ども文庫、第4土曜日地域の子ども対象の集会 J キッズ、第4土曜日ギター教室などを開いています。教会の電話番号は 06-6782-8710、 06-6782-8710、 住所は東大阪市森河内西 1-29-18 です。どなたでもお気軽にお越しください。皆様のお越しを心からお待ちしております。日本イエス・キリスト教団花天教会をご紹介いたしました。それではこの教会の薮野純一牧師の聖書のお話、平和を作り出す人、お聞きください。
ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。私は花天教会牧師の薮野純一と申します。これから聖書のお話をいたします。ある時、イエス・キリスト様は、平和を作り出す人たちは幸いであると語られました。これを聞いた人々はどのような思いを持ったでしょうか。私は平和を作り出すという言葉が非常に重たい言葉だと感じました。平和を愛するとか、平和を希望するというのであれば、誰でも皆そうだとうなずくことでしょう。しかし、平和を作り出すというのは、そこにはすでに争いやいざこざがあって、そういうところに平和を作り出すということです。これはどんな人でも苦労している大問題です。イエス様は無理な要求をしておられるのでしょうか。これから平和について聖書が語っていることをお話しします。第一は、どんな人間も平和の道を知らないということです。生まれながらの人間は平和を作り出すことができないのです。神様に対して自分が何者であるかを知らないうちは、人間は自分勝手な道を選び歩むものです。平和だ平和だと言いながら、自分勝手なことをしてトラブルを起こしてしまうのです。私たちは皆、平和を妨げている罪というものが自分の中にあることに気づき、その事実に驚き、おののく必要があるのです。第二は、平和はイエス様が作ってくださるということです。罪のある人間は平和を作り出すことができません。しかしイエス様はそういう私たちのところに来てくださって、 平和を妨げている罪をご自分の身に負ってくださいました。平和を作り出す人たちは幸いであるとイエス様は語られましたが、その時イエス様はご自分が十字架の上で私たちの身代わりになって死なれることによって平和を作り出すことをすでに決意しておられたのです。イエス様の十字架の重みがあるからこそ平和を作り出すという言葉は決して虚しくならないのです。第3は、イエス様の十字架が私の罪のためであったと信じるなら、誰でも罪が許され、救われて、神様に対して平和の関係に入れられ、それによって人との平和を作り出すことができるように変えられるということです。これまでトラブルメーカーであった人が、イエス様の救いをいただいて平和を作り出す人、ピースメーカーに変えられるのです。ややこしい人間関係も、利害が絡む国際関係も、まずあなたが神様との平和を得るなら、問題を解決する糸口となるのです。イエス様による平和の道があなたにも開かれています。心を開いて、イエス様をあなたの救い主として受け入れてください。神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。
それでは続いて、同じく花天教会の信徒谷口清さんの信仰体験談、若い日に作り主を覚えよ、お聞きください。
私は花天教会信徒の谷口清です。これから私の信仰の体験談をお話しします。私の両親は昭和24年のクリスマス礼拝で受洗しました。私は昭和27年に、二人の妹は昭和30年32年に生まれたので、私たち兄弟はクリスチャンホームの子供として誕生しました。小さい頃から揃って教会に行っていました。当時の教会は多くの子供たちであふれるほどで、幼稚園を借りて日曜礼拝をしていたので、教会に行けば遊ぶ道具はたくさんあるし、学校以外の友達とも遊べるので、とても楽しかった思い出があります。しかし、学年が進むにつれて、次第に教会には行かなくなり、高校生の頃には、全く行きませんでした。昭和40年代の日本は高度成長期で、学歴優先社会でした。小さい頃から教会に通っていて、神様の話を聞いていたので、神様がおられることは頭では分かっていましたが、神様に頼らなくても生きていけるという気持ちもありました。浪人を経験し、しっかり勉強しなければならないのに、思うほど成績が上がらず、このままだとまた大学受験に失敗するのではと、不安を覚えたり、思っていることとしていることとのギャップの大きさに悩んだり、勉強しろと親に言われて反発したり、将来への不安に怯えたりと、精神的に情緒不安定な時期でした。そのような時に、教会で夏の天幕伝道集会が開かれており、誘われて行きました。教会の皆さんは、久しぶりに来た私を温かく迎えて、 笑顔で接してくださいました。なんとクリスチャンっていい方たちなんだろうと心を打たれました。伝道の書三章一節、すべての技には時がある。伝道の書十二章一節、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよという御言葉と、今日この時がその時であると語られた牧師先生のメッセージがスーッと心に入り、今までなんと神様に対して不誠実な歩みをしてきたことかと、ご聖霊様が私の魂に働きかけてくださいました。牧師先生と一緒に悔い改めのお祈りをしているときに、目頭がジーンとした感激を今でもはっきりと覚えております。それからすぐに洗礼を受けました。以来人知をはるかに超えた神様の親密なご愛の中で感謝の日々を過ごさせていただいています。Thank you.